お元気でいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその38回目、テーマはヤコブの娘ディナがシェケムに侵される。シメオンとレビ、シェケムのゆえにハモルの男たちを皆殺しにする。今日の聖書の箇所は創世記34章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよ34章に入りますが、ヤコブの家族にスキャンダルが起こります。レアによって生まれたヤコブの娘ディナがヒビ人ハモルの息子シェケムに侵されます。そしてディナの兄であるシメオンとレビがハモルの町の住人を皆殺しにすることで、そのことに対する復讐をします。シメオンとレビがしたことは正当化することはできません。そしてこのことはヤコブの家族の汚点になります。このような家庭の問題は、叔父のラバンのところであるハランの地にいたときにもうすでにその兆候が現れていました。ですから神様はヤコブとその家族をそのような環境の中から連れ出す必要があったのです。神様が創世記の中でかなりの時間を割かれることが2つあります。まず第一は、神様の祝福を受け継ぐ信仰の遺産ということです。神様は神様を信じる者同士が結婚することを強く望まれ、神様を信じていない者と結婚しないようにと非常に気を使っておられます。信仰の遺産、または遺伝という面で、これは大切なことですとマギー博士は述べています。そして二つ目は、個人の住む環境です。特にこのことはヤコブの生涯に見られます。彼には家族がたくさんいました。12人の息子たちだけではなく、娘たちもいました。そしてその一人の娘がこのとても悲しい章の主人公です。創世記を理解するために私たちが知らなければならないもう一つの大切なことがあります。それは、家族の中にはトラブルがあるということです。アブラハムの家族の中には争いとトラブルがありました。イサクの家族にも争いとトラブルがありました。エサウがイサクのお気に入りで、リベカのお気に入りはヤコブでした。そしてそのことが家族の中にたくさんのトラブルを起こす原因となりました。そして今からヤコブの家族の中にさらに多くのトラブルが起きます。ヤコブはシャレムで泊まり、しばらくそこに滞在しました。このことが彼にとって非常に大きな悲しみを引き起こすことになります。34章は悲しい、そして汚らわしい章で、この出来事は年老いたヤコブにとって心痛となったに違いありません。ヤコブ、あるいはイスラエルと呼ばなければなりませんが、彼は祭壇を築き、生ける誠の神様に対し証をしています。彼の生涯には変化が現れていますが、それはゆっくりとした成長でしかありません。創世記の中にお世辞にも綺麗とは言えない章が、これから3つ続きますが、それはどれもヤコブに与えられたラバンの姉妹であるレアの子供たちに関する章です。 このことは神様が一夫多妻を認めておられないという事実を証拠立てるものだと私は信じています。とマギ博士は述べています。レアとの結婚はラバンからヤコブに押し付けられたものではありますが、だからといって決してそれが正しいということにはなりません。この箇所にはレアの子供たちすべてが深刻な罪に関わったことが書かれています。彼女には4人の男の子がいました。この章ではシメオンとレビです。35章ではもう一人の息子、長子ルベンが出てきます。38章ではユダです。レアの息子たち全員が悪い者となり、一人一人が目に余る罪を犯します。これらすべての家族の中にたくさんの争いがあることはすでに見てきましたが、今もう一つの要素がそこに入ってきます。アブラハムとイサクの家族の中にはなかった、汚らわしさと見かけ倒しがヤコブの家族に忍び込んできました。アブラハムもイサクもたくさんの困難と問題を抱えてはいましたが、ヤコブの家族に起こった問題ははるかに悲惨なものでした。ですから神様はヤコブと彼の家族に悪い影響を及ぼす町であるシャレムから連れ出したいと思われたのです。ヤコブはシャレムにとどまり、町の郊外の感じの良い場所を買いました。ヤコブはその当時の文化に順応しようと試みていますが、ここは良い場所ではなかったし、神様はヤコブをこの地域から連れ出したいと思っておられるのです。34章1節。レアがヤコブに産んだ娘ディナが、その土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。ディナはこの町シャレムを訪問しに行きました。2節。するとその土地の族長のヒビ人、ハモルの子、シェケムは彼女を見て、これを捕らえ、これと寝て恥ずかしめた。シェケムは彼女をレイプしたのです。罪ははっきりと書かれる必要があります。罪が罪であった時代がありました。でも現代は、人々は罪を流行であるというふうに解釈し、さらに、罪人という言葉も流行のグループに属しているというような意味に解釈しています。神様は罪をそのような意味では使ってはおられません。昔も今も罪は罪なのです。英語の罪というスペルは S-I-N と書きますが、I というアルファベットが真ん中にあるように、私たちは罪の真っただ中にいるのですとマギー博士は述べています。3節から4節。彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。シェケムは父のハモルに願っていった。この女の人を私の妻にもらってください。興味深いことは、このシェケムは見たところ、この娘ディナを愛していて、本当に彼女と結婚したかったようです。5節から7節。ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時、家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うために出てきた。ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛め、ひどく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。私たちも確かにこのようなことは許せないことだと同意します。でも、もう怒ってしまいました。今、シェケムは彼女と結婚したいのです。ヤコブがこのことを聞いたとき、彼は自分の息子たちが帰ってくるのを待ち、彼らは戦争の会議を持ちました。 ヤコブはおそらくこれほどに大きなことにするべきではなかったのではないかと私は思います。シェケムの父ハモルがヤコブのところに来たとき、彼がこの娘を息子の妻に迎えたいと考えていることは明らかでした。ヤコブはそれに同意すべきだったのではないでしょうか。なぜなら、その時にはそれが最善の方法だったからです。だからといってもちろん、彼女がそのことによって最善の取り扱いを受けたことにはなりませんし、神様も承認されたわけではありません。8節から9節。ハモルは彼らに話していった。私の息子シェケムは心からあなた方の娘を恋慕っております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。私たちは互いに縁を結びましょう。あなた方の娘を私たちのところに嫁がせ、私たちの娘をあなた方がめとってください。雑婚は間違ったことではありましたが、ディナはシェケムに妻として与えられるべきだったように思います。なぜなら、そうしておけばもっと悪い罪を防ぐことができたからです。10節から12節。そうすればあなた方は私たちと共に住み、この土地はあなた方の前に解放されているのです。ここに住み、自由に行き来し、ここに土地を得てください。シェケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私はあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料と贈り物を私に求められても、あなた方がおっしゃる通りに差し上げますから、どうかあの人を私の妻にください。これらの言葉はヤコブがここから出て行くべきことを示しています。この土地の人々と混ざり合うようなこの場所はヤコブが住む場所ではありませんでした。13節。ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで。この時点で父親としてヤコブが家族のリーダーシップを取るべきだったと私は思います。とにかくヤコブは息子たちがシェケムとハモルを騙すのを防ぐべきでした。14節。彼らに言った。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。この事件で私がどうしても気になるのは、もともとの恥辱、つまり強姦の罪が無視されていること、そして彼らが雑婚に関して神様から与えられた規則をもとにして非常にいい加減な提案をしていることです。15節から17節。ただ次の条件であなた方に同意しましょう。それはあなた方の男子が皆、割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去ります。ヤコブの息子たちが彼らに要求したのは、割礼の儀式を執り行うことでした。マギー博士はあるカウンセリングの経験を次のように述べています。あるカップルが私のところにカウンセリングに来て、結婚式を挙げてほしいと言いました。しかし男性の方がクリスチャンではありませんでしたから、私は彼らを結婚させようとしませんでした。そして彼女も彼がクリスチャンにならなければ結婚しないと言っていました。その後私は彼と話をし、その後彼はキリストを受け入れると言い、祈りを持ち、その後私は彼に 率直に尋ねました。あなたが今したことはどういう意味があるかわかりますか？するとその若者は言葉を濁し、結局私に救いと信仰の意味を答えることができませんでした。ですから私は彼の前で彼女にはっきりと言いました。お嬢さん、私は結婚式はやりません。この若者はまだ改心してはいないと思いますから。彼らは私が厳しすぎると感じて、同じ通りの別の教会の牧師のところへ行って結婚式を挙げてもらいました。結婚した後彼女は彼を教会へ連れて行こうとしました。もちろん彼には私が彼にひどい態度をとったので私の説教を聞きに行きたくないという十分な理由がありました。そこで彼女は他の教会に行くことに同意しました。そしてその教会に2回か3回行きました。でも最終的に彼はただ単刀直入に彼女に言いました。実を言うと僕はクリスチャンじゃないんだよ。教会に加わる儀式を通ったとか、キリストを信頼すると口で言うことでさえも、それだけでクリスチャンになったという意味ではありません。今日、多くの人たちにとって信仰は何の意味もありません。ただ、うなずいていればそれで十分だと思っているのです。キリストを自分の救い主として信頼することはとても素晴らしい経験です。この世界でこの経験に比べることのできるものは何一つありません。これを聞いているあなたがキリストを救い主として信頼するとき、あなたに何かが起こります。そして私がカウンセリングをしたあの若者には何も起こりませんでしたとマギー博士は述べています。ここでヤコブの息子たちはもしあなた方が割礼の儀式を執り行うなら全ては丸く収まりますと言っているのです。多くの人たちが教会のメンバーになり、うなずき、正しい語彙を使って正しい聖書箇所を引用できれば、それでクリスチャンであると考えています。そのような表面的なものがあなたをクリスチャンにするわけではありません。もしあなたがキリストに信頼したのなら、あなたの内側に新しい変革が起こり、確実にあなたは新しい人にならなければならないのです。18節。彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにこのことを実行した。彼はヤコブの娘を愛しており、また父の家の誰よりも彼は敬われていたからである。この男はここでは尊敬に値することを行っています。20節から23節。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げていった。あの人たちは私たちと友達である。だから、あの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから。私たちは彼らの娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件で、あの人たちは私たちと共に住み、一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ、彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住まおう。言い換えれば、この雑言を通してこの人々はいずれヤコブの持っているものをすべて自分たちのものにできると思ったのです。24節。その町の門に出入りする者は皆、ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする者のすべての男子は割礼を受けた。 未信者に割礼を施すというのは、いかさまもいいところです。まるで、信じてもいないのに、教会のメンバーになるようなものです。25節。三日目になってちょうど彼らの傷が痛んでいるとき、ヤコブの二人の息子、ディナの兄、シメオンとレビトが、それぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。これは本当の騙し討ちです。シメオンとレビはディナの本当の兄弟ですから、彼らは最初から復讐をしたかったのです。彼らの復讐は度が過ぎました。どのような理由もシメオンとレビの行った残酷な行為を正当化することはできません。彼らがしたことはあまりにもひどいことでした。26節から27節。こうして彼らはハモルとその子シェケムとを剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。他の息子たちもこれに加わりました。このような悪事を行ったのは、ヤコブの家族がラバンの家庭で悪い影響を受けたからだとマギー博士は述べています。28節から30節。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし略奪した。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民、カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。ヤコブの反応は明らかに何かが間違っています。ヤコブはシメオンとレビが自分に汚名を着せたことを責めていますが、二人が犯した罪のことは責めてはいません。私たちは時々罪と私たちの行動に関して間違った見方をすることがあります。その結果がどうなるかということばかりを考えます。教会にはある問題に関してそれを公にしようとしない人たちがたくさんいます。なぜでしょうか。それは一緒にいる人たちがそれを受け入れないかもしれないと恐れているからです。彼らは正しいか間違っているかではなく、自分の属する集まりが自分を気に入ってくれるかどうかを気にしているだけなのです。彼らはそのことが正しいかどうかとか、クリスチャンがすべきかどうかとか、神様の子供としてしなければならないこと、またはしてはいけないことを気にかけているのではなく、単に周りにいる人たちが自分のことをどのように受け入れてくれるか、それを気にしているだけなのです。教会が妥協的な人々で満ちている理由はこのためです。欲求不満で喜びのないクリスチャンがあまりにも多いのは不思議でも何でもありません。私たちは真理のために勇敢に立ち上がって大胆に証言すべきです。そうすれば妥協する必要はないのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブの娘ディナがシェケムに侵される、シメオンとレビ、シェケムのゆえにハモルの男たちを皆殺しにするというテーマで、創世記34章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記34章31節と35章1節から12節、 シメオンとレビ、シェケムのゆえにハモルの男たちを皆殺しにする、その2と、ヤコブ、ベテルに帰る。そして、神様、契約を更新されるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。